時刻は6時35分を回っています。 FM 群馬ニュースワン、上妻ゆり子がお送りしています。続いてはニュースワンアラカルト、毎週火曜日はラジオ版入門ニュースの門をお送りします。この時間は読売新聞朝刊で毎月1週間日替わりで様々なニュースを解説するコーナー、入門ニュースの門から毎週気になる項目をピックアップしてお伝えしていきます。引き続き岡部アナウンサーに伝えてもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、この門を開けばニュースの世界がよりくっきり見えてくるラジオ版入門ニュースの門です。今回のテーマは満員電車です。
はい、
入門先月9日掲載の東京名物満員電車、実は法的にはグレーについてピックアップしてお伝えします。
はい、まあ、満員電車って今のこの時期だとこの新型コロナの影響もあって怖いなっていう気持ちもありますし、はい、そうでなくても暑いし狭いし辛いなと思いますよね。
うん、そうですね。まあ、都心では電車内で身動きも取れず人波に揉まれるように乗り降りをすると、日本の日常の光景だった朝夕の満員電車ですけど、まあ、新型コロナウイルスの影響もあってあまり見られなくなりました。
はい、
難しいと見られていたラッシュの解消が図らずも実現した格好ですけれども、今回はそんな満員電車のお話です。ところでそんな満員電車っていつ頃からあったと思います？
いつ頃から、うん、高度成長期ぐらいでしょうかね。はいはいはい、人がわーっと行く感じがしますけど電車に乗るイメージがありますが、
実はですね100年前にはあったようなんです。
100年前、
1918年に発表されて東京の名所や流行などを面白おかしく歌って流行した東京節にも、東京の名物満員電車、いつまで待ってても乗れやしねえ、乗るには喧嘩越し命がけ、なんて一説があるんですね。
はい、
まあ、この歌詞のように東京の電車はこの頃すでに大変な混雑ぶりだったようなんです。1872年、新橋から横浜間で初めて鉄道が開業をして、1900年代には東京の各地で新しい路線が開通をしたんですけれど、人口の増加に鉄道の整備が追いつかずに、当時の東京市電では車外にお客さんがぶら下がって駅に到着した電車に乗れず、はい、1時間待たされることもあったそうなんです。
1時間待ちはすごいですね。ところでこの満員電車って日本独自の風景なんですかね？
これそう思いがちかもしれないんですが、実は海外にも存在しています。
はい、
海外鉄道技術協力協会などによりますと、例えば中国は経済発展に伴って鉄道の利用者が増えたために都市部の乗り換え駅は激しく混むそうで、
はい、
ホームに人が殺到しないように入場規制を頻繁にかけるそうです。一方ヨーロッパは日本ほど都市に人が集中していないので、通勤電車が満員になることはあっても比較的ゆったりとしていて座って通勤できることも多いそうです。
ああ、そうなんですね。うん、今日のタイトルにある、
はい、
満員電車が法的にグレーというのもどういうことなんだろうと気になりますね。
はい、気になる方もいると思うんですが、
はい、
これ100年以上も続く満員電車ですけど、実は法的にはグレーな状態にあると言えなくもないようなんです。
はい、
1900年の制定から使われている鉄道営業法という法律では、乗客は座席に限って乗車することができると規定していまして、
はい、
鉄道職員が強制的に定員を超えて乗車させた場合、罰金または過料の罰則もあるとしているんです。
そんな法律があるんですね。
そうなんです。そうすると満員電車はずっと違法だったようにも読めますけれど、
はい、
国土交通省によりますと、少なくとも今は事業者と乗客が座席がなくても乗っていいと了承し合っていると解釈されているそうで、罰則が適用された例もありません。
はい、
まあ、とは言ってもですよ、こうした状態が黙って見過ごされてきたわけでもなくて、東京市電はラッシュ軽減を目的に1923年初の急行を運行しました。
はい、
その後各地で便数や車両数も増やしているんです。また終戦前後には現在の銀座線渋谷駅でお客さんを早く乗せるために駅員などが並び方を書いた紙をですね、
はい、
胸と背中にかけて説明をして回ったそうです。
ま
あ、この取り組みで整列乗車が定着したとされていて、当時の鉄道省から表彰を受けたこともあるそうです。
そういう地道な取り組みもあったんですね。
あったんですよ。交通評論家の佐藤信之さんは、 混雑緩和の工夫から整列乗車や緻密なダイヤ、綿密なダイヤが発達した、
はい、
勤勉で真面目な国民性ともマッチしたと語っています。ところで満員電車に関連して国や鉄道事業者が今重視している数値があるんです、
はい、
それは混雑率という指標です。
混雑率ということで、文字通りどれくらい混んでいるかっていうことですよね。
はい、一つの車両の座席の数や立っている乗客の数などをもとに定員と実際の乗客の数を比べたもので、
はい、
200% だったら定員の倍となります。国土交通省によりますと、混雑率が定着した1975年度の東京圏の主要路線の平均混雑率は 221%、
はい、
大阪県、名古屋県もおよそ 200% で、これ小柄な人だったら人に挟まれて足が宙に浮きかねない状態だったそうです。
うわ、すごいですね、とっても混んでいたってことですよね。
そうなんです。それがですよ、2018年度には東京で 163% に低下していますが、
はい、
それでも隣の人との間隔はほぼない上、圧迫感を覚える状態で朝夕の混雑も激しいものでした、
はい、
そんな状況を一変させたのが今の新型コロナの感染拡大です、
はい、
外出自粛や在宅勤務の影響で鉄道の利用者は激減しまして、山手線の利用者は6月感染拡大前の6割に戻りましたけれど、在宅勤務の広がりなどもあって全体で7割程度にしか回復しないという見方もあります。
混雑が減るのは良さそうですけれども、鉄道会社にとっては利益にとっても響きそうですよね。
そこなんです。そこで JR 東日本の深澤雄二社長は7月国内の鉄道会社で初めて時間帯で運賃を変える、
はい、
ダイナミックプライシングという制度の導入の検討を始めたと明らかにしました、
はい、
まあ、このまま客足が戻らないことを想定して混む時間帯の運賃を上げて、利用が少ない時間に誘導することで利益の確保とかさらなる混雑緩和を図る狙いです、まあ、実現するまでラッシュを避けた利用者に独自のポイントを与える制度を年度内にも導入する見通しです、
はい、
また JR 西日本も運賃体系の見直しを検討していまして、鉄道各社の動向というのが注目されそうです。
まあ、長く続いていたこの満員電車という状態、状況も、この新型コロナウイルスの影響で変化を迎えていて、
はい、
本当にこの社会の様子がガラッと変わる出来事だなと改めて感じますよね。
そうですね、まあ、そういう中でこのダイナミックプライシングをはじめとする新しいこの動きというのがね、気になるところですが、今後の動向注目です、はい。なお、ラジオ版入門ニュースの本の放送内容は FM 群馬のホームページニュースワンのページにも追ってアップするので、そちらもぜひチェックしてみてください。
ラジオ版入門ニュースの門でした。